皆さんこんにちは、川村真央です。今日は、インターネットビジネスの歩き方の、プロデューサーである三浦浩二さんの部屋じゃなくて事務所に来てます。
いいね、三浦浩二の部屋に来てくださいよ。
はい、
ラグビー話しましょうよ。
ちょっと一回行ってみたかったんですよね。
いや、これは次世代を担うその女性起業家の川村さんがお越しいただき本当嬉しいですよ。
ありがとうございます。
本当に今最もこういうビジネスウーマンになってもらいたいなっていう代表の女性なので、今日はもう楽しみにしておりました。ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。はい、歩き方、まあ私、2回目セールスさせていただいてるんですけど、
ね、ステップメールでもたくさん売ってくれて本当ありがとうございます。本当に
本当にこちらこそです。
はい、
今のところ教材は何本ぐらい売れてるんですか？全部で
2000本はいってないと思うけど、
すごい、何
百本で1500はいってるかなっていう感じですかね。
すごい、そんなに売れてたんですね。
最初結構派手にやったんで1週間で1000本ぐらいは売ったんですけれども、まあそれ以降結構ちょこちょこ紹介してくれてる方もいらっしゃって、長く売れてるなっていう教材ではありますね。
はい、なるほど。
はい、
まあ、私もたくさん、まあ、小さいメディアながらたくさん売らせていただいて、2回目売るっていうことで、このアップデートをきっかけに売らせていただいてるんですけども、
でそのさ、アップデートの話なんだけれども、実はちょっと背景として最初はさ、売った時はキャンペーンだから、派手に祭りっぽくやりたかったんだけど、冷静に考えて安いなと思ったわけ。安すぎるなと思って、で逆にこれちょっと、これは真央といつもマーケティングの話になってくるんだけど、適正価格ってちゃんとやんないと、どんなにいいものでもなんかバナナの叩き売りみたいに見られちゃうとコンテンツが下がって見えちゃうから、俺ずっと値上げしたかったの。で今回そのメンバーであるその国内転売の井上尚也、バイマの野崎、トレンドブログのちぐさ、 YouTube の加藤さんに、チャットがあるのね、俺も含めてのインターネットビジネス歩き方チャットっていうところに久しぶりに投稿して、ちょっとやっぱり適正価格に戻したいから金額上げようと思いますとか一応了承を得ようと思って投稿したら、何が起きたかっつうと、もうこの4人がもうやる気ありすぎてもう今の逆に今のまんまで金額上げるのは申し訳ないんで追加のコンテンツ送らさせてくれみたいな、どんだけこいつらいいやつらなのみたいな。別にそのまま上げてもいいと思ったんだけれども、ただもう加藤さん中心に、いやそのくらいの金額に上げるのならばもうちょっとこういうの追加したいのと、あとやっぱりもう時間も経ってるんで、新しいルールとかも入ってるんで追加のコンテンツを入れさせてくださいって言われた。もう本当俺は素敵な4人と仕事できたなみたいな感じで、だからそういう意味ではなんつうのかな、真央が多分聞きたいその三浦さんがそのアップデートした理由みたいなのっていうのは全然単純なそんな理由。だから本当に4人の更新のことに関してはみんな信頼していいんじゃないかなっていう感じがする。素敵なメンバーたちの、まああとはそのこれなんだっけ、2年前ぐらいだっけ、3年前忘れちゃったな、なんか結構前だったよな、
一番最初ですよね。
そこから時間も経ってるから、特にトレンドブログとかも結構事件系が厳しくなったり、YouTube とかももうちょっと厳しくなったりだとか、国内転売の Amazon とかもとかいうのに彼らが対応してくれたから、今購入される方は相当ありなんじゃないかなっていう感じはしますね。
なるほど。確かに本当素晴らしい講師4人が本当に集まってるなって私も思いますね。
でね、どうせ真央は俺におんぶに抱っこだから俺がこの音声仕切ることになると思うんだけど
お願いします。
俺はインターネットビジネスの歩き方を作りたいと思ってから1年ぐらい実はモヤモヤしててずっと作りたかったの。っていうのは 俺やっぱりもう選択できない人生が嫌だなと思ってて、
うん、そうですね、
まあ、大半の人はそれでいいんだけど、例えばいやなんか書店でさ、もうちょっと副業で稼ぎてえなみたいな、
うん、
ことを思ってちょっと書籍買って、いやこうやって私は副業から始めて起業しましたみたいな本を買って、おおすげえな、この人メルマガやってんだ、ちょっと登録してみようみたいな時に、うん、その彼がたまたまアマゾン輸出で成功したら、その人のメルマガ読んだらアマゾン輸出の教材しか絶対売ってこないんだよね。
うん、そうですね。
で、だからなんつうのかな、海外旅行どこ行く魔王とか、その旦那さんとかが例えば相談した時にさ、ハワイもいいしパリもいいしニューヨークもいいし、そうやってなんか選択するのって結構俺重要だと思った時に、もうハワイ旅行行こうぜになってるっていうか、もうその人しか知らなかったら、もうそのジャンルしかなんかできないみたいな、でそこでハマればいいけど、それでアマゾン輸出やってみたら思ったよりも英語が難しいとか、こういうなんか出品作業が結構思ったよりも大変だっていうことで挫折した人が副業を辞めていくっていうのがすごい嫌だから、歩き方っていうのをやったのも選んでほしいなと思ったの。で、
そうですね、
あとは、ね、一番はそこ、いろいろ見てみて、なるほど YouTube でこうやって稼ぐのね、バイマってこうやって稼ぐのね、国内ではこうなのね、トレンドブログこうなのね、で当時は今もそんな大きくは変わってないけど、この4つはやっぱり比較的に参入障壁が低いっていうか、やりやすいジャンルだから、その中でもやっぱり自分は動画作るのが苦手だなとかね、自分はやっぱりその買い付けとか行くのはちょっと嫌で、パソコン1台で解決したいなとか人がトレンドブログやったりだとか、もちろん YouTube で稼ぎたいんだけど、自分は映像の仕事やってたから興味があるから YouTube だったら長く続きそうだなっていう、そこの、お客様がその何かをやるって言った時に自分の判断基準を持ってほしかったなと思って、ずっと作りたかった。一番作りたかったのはそれ。
なるほど。
で作りたかった2つ目の理由が、まあ魔王もなんとなく分かってきてると思うけど、一つのビジネスにおんぶに抱っこする危険。
そうですね。
軒並み、まあ、YouTube で言うと分かりやすいんだけど、まあ、今回の講師の加藤さんの通りやりゃいいんだけど、一時期はテキスト動画で楽して稼げる方法がすごい人気で、でもそれが Google がこういうのはダメだってなった瞬間、たくさんの人がもう稼ぎ急にゼロになったとかね。あともうマオの近くで言うとやっぱりアマゾンの規制がどんどんどんどん厳しくなってくるじゃん。でそうなってきたらもう急にやっぱり100万稼いでたのがゼロになるとかいうのとかもすごい多い時に、複数のキャッシュポイントを持っておこうっていう意味でも、その稼ぎの上限をわざと10万円にして、例えば今バイマやってるやつとかも、まあ、同じ転売だからちょっと国外で転売やってみようかなとか、あとこれをこの商品をアマゾンでも売ってみようかなみたいなこととかも、そのビジネスの幅を広げる、なんか企業的に言うと一つにおんぶに抱っこじゃなく、シャープがテレビばっか売ったことによって逆にね、総務省主体で地デジ化になった後の1年とかがすごい収益が下がったみたいなのと一緒で、やっぱりなんか一つのビジネスに、だから初心者のためには選んでほしいっていう気持ちで作ったのと、中級者以上の方にはあなたもう一つぐらいキャッシュポイント作っておいた方が良くないですかっていう意味で、どうしても作りたかった教材だから思い入れが深い。
なるほど、そうなん
ですね。だその2つの理由が、だからレターとかも俺が書いてるからね、ちゃんと。でもスラスラ書けた思いがあったから、
なるほど、
じ
ゃあそれこそ私がまた教材に戻って次のキャッシュポイントどうしようかなって探すのにはすごい、
そうそうそう。だからあとはほら今マホは情報発信的に YouTube もうちょっと力入れてるじゃない、
はいはい、
でなってきた時にあっちのノウハウはアドセンス顔出しせずにアドセンスで稼ぐっていうノウハウだけど絶対に参考になるから、
そうですね、
見た方がよくて百科事典じゃないけどなんか一家一台じゃないけど、あれを見たらなんかやってほしいなっていうのと、このビジネスがいまいちだと思った時に俺結構週末ヤマダ電機とか行くからその時だけでも国内買い付けやってみようかなみたいな、そういう ためにあの皆さん持ってもらいたいなっていう教材ではあるから、
うーん、なるほどです、
うん、いろんな人からすごくあの感謝されるけど、
うんうんうん、
あのでもちょっとマオに逆に質問だけど、この教材の一番の難点は何だと思いますか、
うん、難点
というか弱点、
弱点
この教材の、
うん、なんだろう弱点、
うん、
選べない、わか
んない、違う違う、だから選ばせようとするからやる気がない人は逆に選べない、
あーなるほど、
だからさっき言ったそのたまたまそのメルマガ登録した人がバイマやってて、だから一番稼げるのはバイマだよって言ってくれた方が楽な人にとっては何をしていいか分かんない、どれもこれも魅力に得るっていうのが難点だけど、ね、ただすいません、マオはもう付き合い長いからはっきり言うけど、そのくらい自分で決めれねえやつには俺は興味ないっていう感じだから、
うん、
でも実際作ってみて思ってた以上に人って決めれねえんだなっていうのはすごい勉強になったんだけれども、でもこの弱点というかこの教材のそのダメな部分って言われている人に選ばせるっていうことがいい人にとってはいいけど悪い人にとっては選べないっていう両面を生んでんだけど、俺はちゃんと自分で選んでもらう人のためにこの教材はずっと売り続けていきたいなと思うな。
なるほど、
うん、
なるほどです、まあ、でもまあ私のおすすめは、まあ、もちろんバイマなので、
うん、もちろん
そうですね、うん、ぜひ、まあ、私から買う人はもちろんバイマがやりたくてきっと買うんだろうなと思います、うん、
でも野崎のバイマのノウハウはさ、あれだよな、バイマ業界に風穴開けたよな、
開けたと思いますね、
俺あいつ本当それ素晴らしいと思ったよ、
うん、
やっぱ女性って買い物好きだし、だからほら野崎とかもしょっちゅう俺の事務所とかに一時期相談に来てたんだけどさ、なんかディオールとかなんとかのさ、
はいはいはい、バッグ
袋持ってきた時に、なんだついにこいつも俺にプレゼントを渡すようになったのかっつって悪いねなんて言ったら、すみません買い付けですみたいな、みたいなあったんだけど、なんつうのかな、その一瞬だけれどもまあ、転売だからさ、
うん、
そこからお客様に送るとはいえ一瞬手元にもらうことによってのその買い物感はすごい楽しめるとか言って、
うん
うんうん、あいつすごいあの時元気あったよすごい、
うん、でも本当に楽しいですよね、
うん、なあそうだよな、はい、だからそこをやっぱり女性ならではの視点で、
うんうん、
風穴開けた野崎のノッパイマノーバーはすごいなっていうのと、
うん、
あとはそのやっぱまあ、ちぐさのアップデートしてんだけど、事件系じゃなくて今芸能人系にシフトしてんだけど、やっぱ早いのはトレンドだよね、
うーん、あ、そうなんですね、
だけどリスクマネジメントちゃんとやんないとバンされるあれもあるからっていうのと、あとはなんつうのトータル的にすごくバランスがいいザ・王道っていうのが名古屋の国内転売やし、
うーん、
加藤さんのノウハウっていうのは多分上限に終わりがないっていうか、
うん、そうですね、
うまくいけば教材でマジで月収1000万とかいくやつも出てくるみたいな、
うん、
でまあちょっと時間かかるけどっていう、そういうのとかも全部教材に入ってるから自分は何をやろうっていうことを考えてほしいなと思うね、
うん、なるほど、うん、なるほどです、
うん、まあ、自分で言うのもなんだけど、もうこういう教材があってよかったな、どれも全部テーマ一つじゃん、
うん、
そういう意味ではやってよかったなっていう感じはするから、持ってない人とかにはやっぱ手に取ってもらいたいなと思うね、
うん、なるほど、うん、そしたらまあ、私ちょっと話変わりますけども、うん、まあ、私の読者様はやっぱバイマに興味ある人が多いので、うん、まあ、バイマについてちょっとバイマ実践者にアドバイスとかちょっともらえたらなと思ったんですが、
バイマは僕もすごく昔からバイマで稼いでる人たちが結構僕のところ結構多くいてくれるんで、うん、バイマとはなんかすごい自分全くやったことないんだけど、
うん、
なんか思い入れ深くてね、俺がよく言ってる、マオもよく言ってるプラットフォーム自体が無在庫を認めてる、
うん、
唯一の稼ぎ手法だから、アマゾンの凍結がどうした、 YouTube がどうしたっていう被害を全く受けてないのがバイマだよね。まあちょっとこの前さ、いろんな問い合わせの間っけ、 あの変な
値上げ交渉で、
そうそうそう、それによってちょっと合うけど、まあそれぐらいとか、はい、だから、まずそのやって理不尽な、なんつうの、凍結とか理不尽な失敗っていうのが限りなく少ないのが俺バイマだと思ってるから、
う
ん、
そうですね、
で言い方変えるとバイマで稼げねえっていうのは大してやってないってことだから、やれば誰でも稼げるのがバイマかな。いや一時期アマゾンとか YouTube もそうだったんだけど、ただもうルールがちょっといろいろあるから、バイマはバイマやってます稼げてませんっていう人がもしマーの近くにいたら、あ、じゃあ全然行動が足んないねって話だと思う。
へえ、なるほどです、うん。
あとはそのバイマはかなり EC ショップに近い感じに俺は見てるから、その商品ページとかでも自分の工夫とか、
うん、そうですね、
自分なりのその視点とか人とちょっとずらす視点とかをうまくやってる人が立山さんしっかり、野崎しっかり、川村真央しっかり稼いでるなっていう感じがするから、だから俺のほらメインのコンテンツであるさ、ベックオンラインスクールとかベックとかさ、あのブレイクスルーとかって、もう本当にビジネスマンっていうかマーケティング思考とかも叩き込むわけじゃん、そういう人間が行きやすいのがバイマだと思
う、
ちゃんと考えてね。
そうですね、やっぱツール使わないだけあって、ちゃんと考えて、あのずらしたりしてできる
人が、立山さんとかもさ、ほらベックオンラインスクールにあるデザイン因数分解の話とかで、すごいそのページとか勉強になったって言ってくれてるし、
そうですね、
だからそういう意味では一番そのなんつうのかな、嘘をつけないビジネスなんじゃないかなって感じがする。まあ国内転売もそうだし、まあ、全部そうなんだけど強いて言えば
うんうん、うん、
バイマほどなんつうの分かりやすい、やったらやった分必ず返ってくる、あと考えたら考えた分だけ返ってくるっていうのが今ちょっと成立できてる、あの数少ないビジネスモデルなんじゃないかなって感じがするね。だからおすすめだよね。
そうですね、やれば結果が出るってことは誰にでも希望あるってことですかね、
そうそうそうそう、
やるかどうかですか、
でそのやらせるために指導者はどうするかっていう話だと思うんだけれども、ただこれはまた真央からちょっと怒られるかもしれないけど、俺アドバイスさせてもらうときに、やっぱりアパレルとかファッションとかそういうのに興味がない人はやめた方がいいんじゃない。やっぱり好きなことをビジネスじゃないけど、やっぱ服が好きだ、お金もっとたくさんあったらいろんな服買ってみたいとか、昔からなんつうの、そのザラとかユニクロの安いやつでも私はこういう風にしてやってきたみたいな、もともとはやっぱりファッション系に興味がない人がやるのは続かないんじゃないかなって気はする。ただ稼げるってだけでやるんじゃなくて、カメラ転売とかも長くやってるビジネスなんだけれども、やっぱりやりながらカメラをどんどん好きになっていくやつがやっぱ稼げるんだよ。あくまでもこれは稼げるその手法だとか思って割り切ったところで、やっぱそんな長くは続かないから、だからまた立山さんの話申し訳ないんだけど、彼は実はぶっちゃけバイマは稼げるって聞いたから入ったんだけれども、でもやっぱりバイマやりだしてからおしゃれになった
そうですね、自分でもファッションに興味持つようになったって言って
ました。そうだから最初なかったんだけど、だからそのやりながらどんどんどんどん、あ、今までバカにしてたけどやっぱファッションって奥深いねとか、高級ブランドヴィトンとかがエルメスがなんで傘下に入ったんだろうとかいうのにやっぱり興味を、持てるような人がバイマやった方がいいと思うし、大きく稼げると思う。
なるほどです。
真央が大きく跳ねた時、立山さんが大きく跳ねた時はやっぱりならではのオリジナルノウハウあるもん。そんなの教材とか塾で誰も教えてくれないよ。もう人それぞれブレイクスルーする時って自分で考えて自分でこうやってみようみたいなのが結果としてついてくるから、そうなってきた時にはやっぱりそもそもバイマだったりファッションを愛してないとそういうアイディアは出てこねえんじゃねえかなって気がするかな。
なるほど。
ま
あやっていくうちに楽しめたりとか好きになれる人だったらいいかなと。
いや絶対そっちの方がいい。面白いのはさ、カメラ転売やってたある人とかがもうこれはこのレンズは絶対売れると思って買い付けたんだけど、いざ手元に来たらあまりにも欲しすぎて売るのやめたって やっと手に入れたこれを自分で使おうみたいな。
わかります。
わかるでしょ、うん、
わかります。
だからそれくらいあのめり込める人が強いんじゃないかなって気はするな。
うん、なるほど。
やっぱり YouTube とかもね、YouTuber みたいなことでだんだん認知されてきてるけど、やっぱり動画の編集が好きだとか、やっぱ昔から映画とか見るの大好きだし、ドラマ見るのが大好きだしとかいう人間がやっぱ勝つもん、
うん、
稼げるからっていうだけじゃなくて、だからそういう意味ではこの真央から歩き方を買ってくれた人たちに、もちろんバイマーがメインだと思うんだけれども、バーって見てみてどれが楽しそうかなとかいう観点で選んでもいいんじゃないかなっていう感じがするね。
そうですね、
うん、
なんか実際にそういう人いました。私から買ってバイマやろうと思って買ったんだけど、今トレンドブログ
でいいんじゃない、い
や、しかも稼いでるしみたいな。
それはだからそういうことが起きてほしいなと思って作った教材ではあるよね。
なるほどなるほど。
別にかといってじゃあその買ってくれた人がさ、マオに対してもうバイマより全然トレンドじゃないですかとか言うわけでもないじゃん。マオさんありがとうございます、紹介してくれて。まあもともとマオさんのバイマに興味あったんですが、ちょっと教材見てみたらトレンドがあれでおかげさまで稼げるようになりましたっていうのは本当に素敵なことだから
です。うん、そうですね。
じゃあ何、俺の何あの周りにいるやつ全員メルマガ書かなきゃいけないのかって言ったらそうじゃないじゃん。
うん、そうですね、うん、
逆に書いてるやつの方が好きねえなみたいな
確かに
感じなんだけれども、なんかそういうなんつうのかな、他にはない魅力を持ってる教材を一つ持っておくっていうのはすごくありなんじゃないかなって気がする。うん、
なるほど、うん、ありがとうございます、うん、そしたら最後の質問なんですが、はい、まあ、あのちょっと結構話はガラッと変わって、うん、最近、まあ私が女性だっていうこともあると思いますが、うん、よく来る質問っていうか相談で、
うん、
会社員で子育てしてて、うん、まあ、本当は仕事辞めたいんだけど経済的な理由とかで辞めれなくて、 でも、まあ、在宅でいつか働きたいし、うん、副業でまず頑張ってみようかなみたいな女性が多いんですけども、
うん、
そういう女性に対して何かアドバイスとかあれば。いやもう最高だよね。
ちょっと爪の赤線して俺の奥さんに飲ませたいぐらいだよ本当に。もう本当に時代的に女性のそのね、働く力とか女性ならでの感性っていうのが今ほど求められている時代はないと思うから、
うん、
女性で子育てしながら家事しながらビジネスをやろうとか言って思ってくれてる時点でまず感謝っていうか、
うん、本当です
ね。もう俺は無理だね。俺が女性だったらもう絶対家事と育児やっただけで旦那に私だって働いてんのよとか言いそうな俺のタイプなんだけれども、
うん、
でもそんな状況の中でも前向きにさらに仕事もやりながらもいつかは起業とか副業とか個人事業主になりたいと思ってくれてるその女性がまずもう本当感謝、素晴らしい、
うん、
ね、ありがとうっていう感じで、俺もうちょっとなんだかんだもうサラリーマン離れて7年ぐらいになっちゃったから、
うん、
分かんないんだけれども、まあ俺がサラリーマンやってる時とかも男女平等だって言いながらもう俺本当に会社の中でもくっそ厳しい部署にいたから、
うん、
でも男尊女卑は完全にあったんだよね、
うんうんうんうん、
女性っていうだけで、
うんうんうん、
すごくなんかこんなに表面上はねなんかなんか男女平等だって言いながらもやっぱり女性が働くっていうのって本当に厳しいし、いまだにやっぱりなんつうかな、あ、ちょっといい？
一回止めますね、
うん、
はい。
だからやっぱり女性で働くっていうのは何かと厳しいと思うんだけれども、ただ、うん、その方がどういう仕事されてるか分かんないんだけれども、うん、俺が本当に真央とかその他の女性、今回もたくさんいる女性の中で、
うん、
頑張ってほしいし頑張れるなと思うのはなんかパソコンを使ったネットビジネスは人間関係がないっていうのが俺いいんじゃないかなって感じがする、
うん、
やっぱりその普通に働くとやっぱり女だからとか、
うん、
所詮女性でしょみたいな厳しい目って使えねえ男ほどそういうことをやってくるんだけれども、
うん、
まあ、そういうのに強靭な精神力でスルーできる力があればいいと思うんだけれども、
うん、
なんかそういう人間関係とかのストレスを抱えている方がいらっしゃったらもうパソコンを使って自分一人でそのビジネスをやるっていうことにやった方がただでさえ 家族のストレス、子育て、なんとかのストレスあるから、うん、そこで仕事で人間関係、ストレスを抱えている人は本当パンクしちゃうと思うから、
うん、
そこは、そういう思い切った選択をしてもいいんじゃないかなって感じする、うん、今のまんまで全然そんなことないですよっていうんだとしたら、
うん、
それこそ隙間時間作ってなんとなくあのマオから学んで、あ、これだったらもっと時間をかければいけるなっていう確信を持ったらやめればいいっていうか、
うん、
今働いてる時間をこの真央さんの言われた通りにやれば私も稼げるからっていうのが見えた段階でやめればいいんじゃない？だからしばらくはいけそうかいけなさそうか、
うん、
で、あの一つアドバイスさせていただくと、いけそうか、あ、いけそうだと思って行ってからやめるっていう選択肢はないと思う。わかる？いけそうかと思った時にやめていかないといかない。
はいはい、そうです。
ある程度30万稼いでからやめようと思ってもやっぱなかなかいかない。だけど自分の中で、あの今この仕事を辞めてこの当ててた時間をあの真央と一緒にこのバイマやればいけるなっていう確信とか自信が持てた瞬間に思い切って飛ばない、チャレンジしないといつまでたってもうだうだなると思う。だからそこの辞め時っていうのは、あの指導者として真央が結構言ってあげた方がいいんじゃないかなって感じがするな。
なるほどです。
あの稼いでからやめようってできる人間っていうのは本当にごく少数。本当ごく少数、
うん、まあ、そうですね。やっぱ決意があって、うん、あるからこそできること。
だって時間がなさすぎじゃん。だって家事やって、
まあ、そうですね、
育児やってさ、で昼間仕事やってその空き時間でっていうのは時間がなさすぎだよ。それだからそ
う
なってくると家事も育児もやっぱりまあまあ旦那の協力とかがあるとはいえやっぱ捨てれないものだから、うん、そうなってきた時にはやっぱりその仕事で 1、2ヶ月は収入が若干下がるかもしれないけど、3ヶ月後を見据えて辞めるっていう判断するタイミングっていうのは必ず訪れると思うから、そうするとチャンスも逃す時も出てくる。
なるほど、確かにそうですね。
もったいないやつたくさんいたもん。本業が忙しくて、いやごめん、ほんと俺を信じてもう少しここは寝ずに頑張ってよと思って、
うん、
あの言ったんだけれども、まあ、そこでなんか本業に逃げて結局うだうだしてるってやつもたくさんいたから、
うん、
あのやっぱどっかで勝負どころっていうのが出てくると思う。
なるほど、なるほどです。
で本当にこれはあの精神衛生上のマオは知ってくれると思うけど、俺の場合さビジネスだけじゃなくてその人全体のことをあのプロデュースしたりコンサルするからあれだけれども、もう女性で子育てしながら仕事もしてその仕事の環境の場で人間関係ストレスを抱えている人は今すぐ辞めてもらいたい。壊れる。あのそんな女性の方が男性よりも強いって言われてるけど、そんな女性だって一人の人間だから強くないから、家族を何とかしようっていう気持ちと、あと何仕事でも変なわけわかんない人間関係とかでストレス抱えてる人は絶対壊れちゃうから、壊れた人何人も見てきたから、一瞬はもちろん稼ぎ少なくなるかもしれないけれども、一番やばいのはそのわけのわかんねえ人間関係ストレスの職場っていうほど人をダメにするものはないと思うから、それを感じている方だったら思い切って辞めて真央に死ぬ気についてって倍まですぐ30万稼ぐみたいな道を選んでほしいかなって感じがするな。
なるほど、まあそうですね。まあ私がそんな軽々しいこと言えないですけど、うん、旦那さんが収入があって理解してくれて、
うん、
自分が決意があって、うん、もうちょっとあのネットビジネスで先が見えそうな感じになってきたら思い切ってやめてやるっていうのはかなりありかなと思います。
でね、真央の旦那は結構レアでさ、あの認めすごい認めてくれてるけど、大半の男性は結構稼ぎ出すとなんか喧嘩が起きるっていうのもよくあるから、あの旦那の理解を得ようとしすぎてもちょっとむこれちょっとまた難しいテーマなんだけど ね、
そうです
ね。あ、最初は応援してたのにさ、急に自分よりも収入が上がると急に男ってやっぱプライドの塊だから、
うん、
なんか急に怒ったりしたり、あと離婚したりとかもたくさん見てきたから、あのそこはあの皆さんの人生なんで軽々しくは言えないんだけれども、だけどやっぱりあのビジネスを稼ぎたいと思った時にいろん 僕が一番言いたいのは、限りなくその省けるストレスは省こうよって感じがするかな。
なるほど。
僕は本当に、よく言ってますけれども、人間のストレスなんて、お金と人間関係以外何があるんだろうって感じなんだよね。まあ、最近は健康も入ってきたけど、お金のストレスがなくて人間関係のストレスがなかったら、もういかにノンストレスの人生を送れてるかだと思うんだけれども、そうなってきた時に、いかにその人間関係のストレスを排除できるかっていうのは俺結構勝負どころだと思うんだよね。
なるほどです。
っていう感じでございます。
はい、ありがとうございます。なんかその今迷ってる女性たちのちょっとでもなんかアドバイスというか、参考になったらいいなと思います。なんか
ね、本当に素敵な女性たちだよね。
はい、
ねえ、偉いよね。応援してます。
ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ失礼します。
失礼します。